聖書の朗読をいたします。旧約聖書イザヤ書第27章2節から6節、旧約聖書の1100ページ。その日には見事なブドウ畑について喜び歌え、主である私はその番人、常に水を注ぎ害するもののないよう夜も昼もそれを見守る。私はもはや憤っていない。茨と泥を持って戦いを挑む者があれば、私は進み出て彼らを焼き尽くす。そうではなく、私を砦と頼む者は私と和解するがよい。和解を私とするがよい。時が来ればヤコブは根を下ろし、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ地上をその実りで満たす。新約聖書ヨハネによる福音書第15章1節から10節、新約聖書198ページ。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光を受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。祈りましょう。天地万物を作り、私たち一人一人の命をお作りになった神様、週の初めの日、1月の最後の主の日です。私たちはここに集い、あなたを褒めたたえます。神様、一週間の間、私たちをそれぞれの場所でお守りくださり、また導いてくださいましたことを心から感謝をいたします。しかし私たちの思い、言葉、行いを怠りによってたびたび罪を犯しましたことを今見舞いに深く懺悔をいたします。ただいまあなたは御言葉を私たちに語ってくださいました。この御言葉によって私たちは再び救いに結び直され、そして新たにこの日から歩んでいくことができますようにと導いてください。主よ、どうぞあなたが語ってくださった御言葉が私たちの心と体の隅々まで行き渡りますようにと願うものです。私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日の箇所で主イエスはブドウの木を用いて例え話をしています。おいしいブドウを豊かに収穫するために、思い切って枝葉を切ることがあります。盆栽やガーデニングがお好きな方がいらっしゃると思いますが、花も同じです。 チューリップでもカサブランカでも良い球根を育成するために花が咲いたちょうどいい頃に切ってしまいます。私たち素人が見るとせっかく花を咲かせたのにもったいないという気持ちになってしまいますが、今日のヨハネによる福音書第15章2節のところにもこう書いてあります。私、この私というのは主イエスのことです。私につながっていないいながら実を結ばない枝は皆父、すなわち神様です。父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆良いよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。農園の主人である神は主イエスにつながっている私たちを放っておくことはありません。枝も葉も伸び放題のままにはされません。それは良い実を結ぶためにいよいよ豊かに実を結ぶように、そこでせっかく育ってきた枝葉をバッサリ切ってしまうのです。私は初めてカナダに行った時に現地の牧師から車中で、カナダは素敵な家具の生産がされているが厳しい冬を幾度も耐え忍んだ木で作った家具はとても強靭で良い家具ができるとお聞きしました。私たちが神にバッサリ切られてしまうのは痛いですし怖いですし厳しいことかもしれません。しかし主イエスを信ずる者、キリスト者の生活というのは楽をし放題で締まりのないだらだらしているような生活ではないのです。私たちの人生にはたくさんの苦難が待ち受けています。私たちが生い茂らせてきた枝葉、それはこれまで一生懸命勉強してきたことが無駄になったり、財産だとか積み重ねてきたものや蓄えてきたものを一気に失ったり、それはとても不幸なことですし本当に私たちをへこませてしまうようなことです。しかし私たちは心のどこかで失うことに強くならなければなりません。人生の中には失うこともまたたくさんあるのだと、そう自分に言い聞かせなければなりません。ある時主イエスはこう言いました。マタイによる福音書の18章の言葉です。私は失われたものを救うために来た。またルカによる福音書の17章ではこのように言っておられます。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者はかえって保つのである。失うことを恐れている人は何かを得ようとはできません。主イエスが今日の箇所でいよいよ豊かに実を結ぶように神が手入れをなさると言われたのは、将来私たちが多くの収穫を手にすることができる、そのような奇跡を神は起こしてくださいます。さて皆さんはイエス・キリストという幹につながっている枝の一本です。幹から養分がすべての枝に行き渡って命が保たれています。主イエスはどんな時にも皆さんを愛してくださっています。主イエスに愛されているという実感が皆さんをイエスにつながっているという意識を持たせます。当たり前のことですが、私たち枝が枯れてしまっても幹は枯れません。しかし幹が枯れると枝も枯れてしまいます。私たちは洗礼を受けた時に主イエスから永遠の命をいただきました。主イエスの命が今この時も私たちのうちに生きているのです。主イエスとの関係が断たれた時、私たちは信仰を失います。主イエスと一心同体になって生きていくのが私たちの信仰だからです。自分はああしたいこうしたいと私利私欲まみれで主イエスに従うことはできません。そのために主はこうも言われています。10節の後半です。あなた方も私の掟を守るなら、 私の愛にとどまっていることになる。私たちは教会で礼拝しているときには、主イエスに心が向かっていても、なかなか自分の普段の生活の場に戻ると、主イエスから心が離れてしまっているような気持ちがしたことはないでしょうか。私たち人間というのは、いつも絶対にということはないのです。良い時があれば、悪い時もありますから、主イエスにまっすぐ心を向ける日もあれば、そうでない日もあるのです。でも安心していいのです。その前の4節のところにこう記されてあります。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。そうです。主イエスの方で私たちの手をぎゅっと握っていてくださる。そしてその後にこう書いてあります。ブドウの枝が木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ、実を結ぶことができない。私たちの方で何か意図的にではなくても、その手を離してしまうようなことがあります。しかし、主イエスは決して手を離されないのです。こうして私たちは、主イエスにつながることを許されています。さて私たちはどうしたら主イエスにつながり続けられるのでしょうか。主イエスが手を離されないならそれで良いのでしょうか。私たちがもっと豊かに実を結ぶようになるために日々祈り、聖書に親しみ、そして主イエスの教えを普段の生活の中で生かしていくことも大切でしょう。しかし最も主イエスとつながる最善のことは今私たちがしております礼拝を捧げることです。主イエスが私たちに手を差し伸べてくださり、私たちはその手をしっかり握りしめる、これこそが礼拝の喜びです。礼拝において私たちは主イエスに出会うのです。礼拝は義務のように何かの講演会や礼拝のようにやってくるものではありません。私たちが週の初めの日にまず主イエスに出会い、神を拝む、それが礼拝です。主イエスの掟を守るならば、主イエスの愛にとどまることができると、主イエスご自身が宣言してくださっています。掟という言葉はなかなか普段使い慣れていない言葉です。これは御言葉という意味です。聖書の言葉、神の言葉、主イエスが私たちに教えてくださったことを掟として守るときに愛にとどまるということができるというのです。ただただ耳だけで主イエスの御言葉を聞くだけでは、主イエスの御気から養分をいただくことはできません。私たちの生活の中で御言葉を守り、御言葉に促されて行動するときに初めて私たちは実を結ぶことができるのです。今日の箇所から私たちが学ぶことの一つは、聞くだけで終わってしまっていないか、そのことです。クリスチャンの信仰生活、それは行うことです。ヤコブの手紙1章22節は、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。そのように私たちに教えています。けれども実行するということはそう簡単にできることではありません。しかし私たちは主イエスという幹につながっているときに不可能なことでも可能になるのです。このことを心に刻み、この新しい習慣を過ごしましょう。主よ、あなたが行かせたいところに連れて行ってください。あなたが会わせたい人に会わせてください。あなたが語りたいことを示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御言葉を聞いたすべての人々にありますように。アーメン。